内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち、主催の竹下です。今日は、株式会社テガタに来ていただきました。では早速事業内容とか自己紹介よろしくお願いします。
はい、株式会社テガタック代表取締役の岡崎と申します。弊社は2017年に創業しまして、広告事業としてまず会社を立ち上げて、介護事業や、最近有料職業紹介事業も展開しております。で、私は主に広告の営業と、オーナー業にオーナー業をしております。
わかりました、ありがとうございます。だいぶ硬い感じなんで、もうぼちぼちと普段のような感じで喋っていけたらなと思うんで、今日はぜひよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあこの広告業、いろんな形で広告業ねされている方おられるんですけど、岡崎さんのところの広告業っていうのはどんな感じでやってますか？
はい、弊社は主にどんな案件でも基本的には対応させていただいてるんですけど、やはり介護事業をやっておりますので、老人ホームさんですとか障害事業者さん のホームページや、パンフレットのようなお仕事が比較的多いです。で、最近は福祉用具レンタル事業といった車椅子とか電動ベッドとかをレンタルする事業があるんですけれども、そこ のカタログにすごい注力をしておりまして、このやっぱり福祉用具カタログというのが定期的に結構商品が入れ替えが起きたりとか、値段を決めたりとかがすごい人的リソースがかかるような仕事になるため、良いカタログを作りたいという事業者さんも結構いらっしゃるんですけれども、特に省力化、社内でのこう事務負担をもう極力ちょっとアウトソーシングしていきたいというような会社さんが最近増えておりますので、そういった会社さんのニーズに応えるような動きを最近多くすることがございます。で、東京にちょっと研究会といって同業の組合みたいなのもあるんですけれども、そういうのにも入って、なかなか大阪だけだと得られないような条件、そういう情報も取り入れるようにはさせていただいてます。
わかりました。大阪でやりながら結構東京でやったりとかいろんな地域で情報を取りながらやってあるって感じですね。
はい。
わかりました。じゃあ今、広告を作ってるメンバーっていうのは大体何名ぐらいでやっておられますか？
はい。デザイナーは2人おりまして、あとはウェブを主に担当する者が1人いるような体制、3人体制でやっております。
この広告事業の、特徴的なところっていうのはどうですか？
そうですね。基本的には内製化を図ってまして、あまり外には出さずに自社で、こなすことで、予算に柔軟に対応させていただいたり、複雑なことも結構こまめに寄り添って、工数かかるとね、通常の広告会社さん結構値段も高くなったりするんですけれども、そのあたりもご事情に合わせて対応させていただいているというのが弊社の特徴になるかなと思います。
例えば、大体オーダーして制作開始するまで、いろんな会社さんにもよりますけど、どれくらいの打ち合わせ期間やってから作業に入るイメージですか？
そうですね。打ち合わせの仕方は、オンラインとか対面とかもお客さんに合わさせていただいてるんですけれども、大体1、2回、レスポンスとかいただく、待ってる時間とかも合わせると、1、2週間ぐらい打ち合わせさせていただいて、あとは随時ご提案させていただいて、おおむね1ヶ月以内には、パンフレットでもホームページでも、最終的なご納品に至るということが多いです。
わかりました。で、今、補助金のお話も出ていたんですけど、で、今、補助金もね、毎年変わるから、今は主流としてやっている補助金ってのはどんな感じですか？
はい。以前は、小規模事業者持続化補助金ですとか、事業再構築補助金とかのご相談を受けることがあって、小規模事業者持続化補助金とかは、後方支援のようなことはさせていただいてたんですけれども、最近の経済産業省の傾向としては、 補助金をどんどん縮小していこうというような流れがありますので、最近は補助金の後方支援というよりかは、まあ、原点回帰して政策業務にこう特化するというか、まあ、主に政策業務とか、まあ、あとは逆にその、まあ、事業拡大のための、ね、ポスティングさせていただいたりとか、広告物を出稿したりとか、そういったところの手伝いをすることが増えてきております。
というか、補助金業務よりかは、広告に付随した補助金っていうようなイメージが来ました。
そうですね。最近は、もう補助金は結構少なくなっておりまして、制作業務というか、まあ、広告代理店としての業務が主になってきております。
広告代理店としての業務の中で、最近、こういうふうな案件が多いなとか、どうですか？
そうですね。コロナ禍も落ち着いて、やっぱ新店舗を出したいとか、人員を拡大したいとか、そういう方が結構増えていらっしゃるので、パンフレットをまあリニューアルというか、新しく作って巻いていきたいとか、あと看板を作り変えたいとか、そういったご要望を最近いただくことが多くなっております。
まあ、広告ってなってくると多分幅が広いだと思うんですね。今言ってあったようにチラシから、看板までっていうと、範囲的なものはどこまでできるものですか？
そうですね。一つの、まあ、キーワードとしては、まあ、制作をするかしないかというようなところになってきてまして、まあ、デザイン作って何かするという点においては、看板でもパンフレットでも、ウェブ関係でも、あるいはノベルティのようなことでも、すべて、弊社ではできるようには、体制作りはさせていただいてます。
ということは、まあ、版物にしても、印刷物にしても、結構幅広く対応できるっていう感じですかね。
そうですね。結構、のぼり、看板で言えばのぼりとかカッティングシートとかもそうですし、パンフレットやチラシはまあもちろんですけど、やっぱカタログですとか、ボックスティッシュ作らせていただいたりとか、ボールペン作らせていただいたりとか、あとは、最近多いのは、まあ、よくビッグサイトとかインデックス大阪で、展示会とかがありますけれども、ああいうのの、展示会のベース、ブースの、デザインとか施工とかさせていただくこともありますね。で、あれもやっぱり、すごい費用対効果の高い広告にはなってきますので、まあ、そういったところのご支援もさせていただくことが多いですし、まあ、ご提案させていただくことも多いです。
ブースのデザインまで入ってくるということですね。
そうですね。はい。ブースのデザインさせていただいて、まあ、施工の図面のようなものを作らせていただいてご提案して、で、現場もまあ、立ち会いさせていただいて、まあ、もし人手が少ない会社さんでしたら、まあ、ブースで我々も立ち会って一緒にご対応するとか、まあ、そこまでやる事例もありますので、まあ、そこはもうご予算とかニーズに合わせて柔軟に、聞いていただければお答えできるかなとは思います。
まあ、そうですね。ブースの出店までできるっていうのは、広告屋さんの仕事とは思えへんか。どっちかというと、建築とかあんな感じでとか、結構自分らでやってはるブースさんも多いんじゃないですか。
そうですね。多いんですけれども、やっぱり家族経営されている方とかですと、結構、ああいうビッグサイトとかでの展示会っていうのは、まあ、3日間とか、まあ、長丁場になってきたりするので、なかなか前日いるのが厳しいとか、そういう方とかいらっしゃったりとか、まあ、我々も2度ほど出させていただいてるんですけれども、ずっと立ってると結構体力的にしんどいものがありまして、やっぱり休憩時間が欲しいとかね、そういうことを考えられる方もいらっしゃるので、まあ、少しでも我々が人員の足しになることで、まあ、そのあたり、まあ、現実的な範囲内で出店していただけるというお手伝いをしていただけているかなと思います。
なんか、いろんな形でね、ブース出店考えられている方もおられると思うんですけど、例えば、このブース出店するときには、こんなことを事前に考えといた方がいいよっていうのはどんな感じですか？
そうですね。ブース出店がですね、まあ、例えば介護業界で言えばバリアフリー店ですとか、HCR ですとか、まあ、介護福祉エキスポのようなものがあると思うんですけれども、結構、コンセプトをはっきりしないとなかなか、こう、手間の割に費用対効果が得られないというようなものが結構多いので、最初に、まあ、どういうブランディングでいくというか、 どんなサービスをどのような方に届けるっていうのは、最初、綿密に打ち合わせさせていただいて、それをはっきりさせた上で、まあ、手段の部分からご提案させていただく。まあ、例えば、ノベルティを配りましょうとか、まあ、とにかく目立つ、こう、動画を載せ、こう、見えるようにしましょうとか、こう、まあ、どんだけ訴求効果が高いようなものを作らせていただくかというところに、最初、打ち合わせの、こう、スタート地点を設定して、まあ、一緒に伴走支援させていただいているというような形になります。
それはブース出店初めての方でも、一度相談させてもらったら、まあ、ね、出店される方のね、思いに沿ってやっていただける感じですか？
あ、そうですね。弊社も先ほども申し上げた通り、出店経験がありますので、まあもう、どこの業者にどう、こう、声かけたらいいのかもわからないとか、そういうことも含めて、まあ我々がすべてサポートはさせていただけると思います。
まあ、そんな感じ。今聞いてると、初回の出店でも、ある程度、自分でこうしたいっていうのに、寄り添ってやってもらえるような感じがしたので、この番組ね、聞いてる方、いろんなブース出店とかもあると思って、もしそれ検討されてる方いてたら、一度ご連絡いただけたらなと思います。
ありがとうございます。
そっか。あとは、この広告事業の中ではどうなんだ？ホームページであったり、そんなこととかをやってあるの？
そうですね。やはり、まあ、こういう世の中なので、ホームページですとか SNS の需要は高いので、そういったことの対応させていただくことも増えてきております。
そういうことですね。わかりました。これ、今まで、この広告代理店業務っていうのは、以前されておられたんですか？
はい、前職で、直近の前職が広告代理店でして、そこからの独立になりますので、はい、そこで勉強させていただいてます。
了解。やっぱりそこで、前職で広告代理店でやってた、ご自身のお仕事と、今、ご自身でやられてる広告代理店のお仕事で、違う点っていうのは何かありますか？
そうですね。まあ、やはり前の職場とかでは、私が予算も決めて、こう、ご提案することっていうのはあまりなかったので、今は割とちょっとお金の話が比較的多いなという、こう、以前と比べるとお金の話がかなり多くなってきたなという印象があります。
もうそこの言ったら、クロージングの作業とかも岡崎さんがメインでやってるって感じですかね。
そうですね。まあ、私が代表になりますので、やはりその上に稟議を上げるということがないので、
ない
まあ、
けど
基本
ね。
は私が即決させて、まあ、持ち帰らせていただくこともありますけど、決断させていただくことが多いので、まあ、そういうところはまあ逆に以前の会社よりは柔軟に予算のご相談とかも乗らせていただけるようにはなったかなと思います。
わかりました。まあ、もうフロントも業務もしながら、中のね、ディレクションをやったりっていうふうな活動をされているということですかね。
そうですね。制作業務だけは、まあ、もう内勤のものに任せてというのは、まあ、心がけてはいて、まあ、こう、連絡とかがあったらすぐに受けれるようには、まあ、分業を社内では図るようにしました。
わ かりました。じゃあ、今ね、お話もさせてもらってて、今聞いておられる方に、何か一言、どうですか？
そうですね。もう、まあ、私が、こう、前職から、こう、いろいろ教わってきたことでもあるんですけれども、まあ、なんか名刺作りたいとか、カタログ作りたいとか、まあ、それだけではなくて、まあ、幅広いことでお力にはなれるかなと思いますので、まあ、なんか、こう、困ったこと、何か、こう、事業を始めたいけど困ったことがあるというときは、まあ、とりあえずちょっと聞いてみようかな、みたいな感じで、ふわっと聞いていただいても、ある程度お答えはできるかなと思いますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
そうですね、事業やるって意外に印刷物ギリギリになりますからね。パンフ
そうで
レッ
す
トと
ね。
か、あと名刺が
やっぱ
ね、
り
こうあん
ね、
なっていっちゃうん
名刺
で。
はとりあえずいるとか、はい。やっぱり急遽こういう会に出て宣伝しなければならなくなったので、急にチラシが欲しいけども、打ち合わせとかしてる暇がないとか、そういう時はもう最短で作らせていただいたりとか、まあ、やっぱそういうこともさせていただいたりはしますので、そのあたりは、 まあ、なんかあったら、とりあえず彼に相談したら、もしかしたらなんとかなるかもしれないなというような感じで聞いていただければと思います。
わかりました。じゃあ、このね、広告事業の5年後ってどんな風になってたいですか？
はい、そうですね。まあ、始めたばかりの時は、やっぱり、制作の業務だけだったんですけれども、まあ、やはり、同業の広告の会社さんですとか、まあ、以前の会社の私の上司とかですと、財務的なね、ところのご支援ですとか、まあ、補助金とかをはじめ、事業計画のね、ご支援とかさせていただく、まあ、外部の執行役員みたいな、そういう立ち位置で動かれる、会社さんやそういう営業マンさんも多いと思いますので、私としても、まあ、以前よりはね、私も会社経営等もしておりますので、そういう知識も得られるようにはなってきましたので、まあ、そういうところもご支援させていただけるように、まあ、私自身ももっと勉強していって、トータルに、その会社の広告担当とかではなくて、もう、本当に、副社長じゃないですけど、とりあえず何かあったら右腕として彼にもちょっと動いてもらおうかなみたいな、そういうふうに言っていただけるような、まあ、顧問的なポジションになれるような、そういう、営業マンになっていけたらなとは思っております。
わかりました。ね、全体的にね、サポートもしてもらえるっていうのを僕もね、いろんな形でサポートしてもらってるんで、そういった意味では、こんなどうなんっていうところの相談から始めるのが一番、答えに近いかなと思うので、もう僕もね、体感もさせてもらってて、いくつも仕事もさせてもらってるんで、そういった困りごとであったら聞いてもらえたらなと思います。では、今日岡崎さん、お時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャストは岡崎さんのように、収録にお付き合いしていただける方で成り立っています。週2回半し、3年間を目標にして今配信をしています。ですので、この配信を聞かれた方、興味あれば一度収録してみませんか？またご連絡をお待ちしています。ということで、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。